ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
トゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
トゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
トゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
トゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
トゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータベラマニシッカーパダムサマディアミ。
パーナーティパータベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーベーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーベーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい、ゆっくりとしてください。寒くないですね、大丈夫ですね。ゆきちゃん、そこ入ってますよね。あれ、暖房入ってますよね。はい。まずちょっと最初にいくつかお知らせをしてからしたいと思いますけど。 初めてですね。何で知られました？私のブログですか？
はい、
ポッドキャストを聞いててくださって。ポッドキャストを聞いて。
聞いてはないんですが、たまたま。
あ、そうですか。あ、はいはい、はい、はい。はい。それで、まあ、これはメールでも皆さんに、メールは受け取ってます？受け取ってないですね。じゃあ、後で、帰ってから、私、メールください。そしたら、お送りしますから。メールでも書いたんですけども、いくつかね、変更点があって、まず、ポッドキャストなんですけども、ポッドキャストっていうのはご存知のように、まあ、そういうシステムがあって、まあ、それを、まあ、Apple の iTunes ストアが、まあ、紹介はしてるんですよね。なんだけど、その iTunes ストアイコール、ポッドキャストっていうわけではなくて、iTunes ストアっていうのはあくまでも、ショーケースみたいなもんなんですよ。で、今までは我々のはそこには入っていなくて、で、まあ、我々の、なんとかアドレスですか、を、iTunes 上で登録することによって、まあ、ポッドキャスト、iTunes に、まあ、自動的に配信されるって形だったんですけども、今週、ちょっと手続きをして、今もう正式に iTunes ストアにで紹介されてますから、まあ、これをお聞きの方でまだ iTunes で登録済んでない方は、まずね、iTunes を立ち上げて、で、それからストアへ行ってくださいね。で、ストア行けば、そこが今世界最大の、ミュージックストアになってますから、でそこで、もちろん検索 の、 欄がありますから、そこにですね、一方案か、あるいはスダンマチャーラか、あるいはワンダルマフォーラムね、どれでもいいです。それ を入れてもらって、検索してもらったら、私ら の、 いつも通りのポッドキャストにたどりが紹介されてきます。で、そこに、登録するっていうボタンがありますから、登録するっていうボタンを押してもらって、だけでね、すぐに登録されます。ただそれはね、iTunes ストアというのはご存知のように各国別なんですよ。で、今私が言ったの成り立つのは日本の iTunes ストアだけで、アメリカの方でちょっと試しにやってみたんだけど出てこないんですよね。ですから今これを外国で聞いてらっしゃる方は iTunes ストアの設定を日本にまず戻してくださいね。で、日本の iTunes ストアにして、で、それから今言った検索をかけてみてください。そしたら、必ずつながります。ね。それが一番、それで登録さえすれば、あとはもう自動配信になりますから、それが一番、楽で、もう、ダウンロードさえしとけば、いつでも聞ける状態になるし、で、iPod かなんかにすれば、携帯でね、いくらでもできますので。で、以上、お願いします。ですね。それが一つと、それで、これもまたメールで、お知らせしてありますけども、昨日のね、土曜から始まったんですけども、土曜日の朝、8時から、またもう一つ瞑想会あって、で、これは、今まではこの、地元の人ね、を中心に、まあ、去年なんか朝の7時ぐらいからやってたんだけども、早朝座禅会という感じでね。で、今年はちょっと遅らせて8時スタートにして、で、これは主な目的は、英語の法話をそこでするっていうのが主な目的で、で、まあ、法話だけじゃなくて、もちろん最初瞑想して、それから英語の話をさせていただいて、それからまあ、クエスチョンアンサーをお茶飲みながら やる。で、大体も8時からスタートして11時ぐらいまでっていうね、3時間ぐらいのことを、まあ、昨日ようやく始めることができたんですよ。で、まあ、だから、英語のポッドキャストもね、毎回やりたいって言ってたんですけども、それはなぜかって言ったらば、まあ、ね、今、ちょっとインドとか台湾にしょっちゅう1年に1回行って、まあ、そこでいろいろやるんですけども、いろいろやった後ね、なんかちょっともう、何もその人たちに対してできないっていうのはね、ちょっとまずいんで、まあ、 日本に私がいながらでもね、いろんなことを、ね、発信していきたいとねずっと思ってたんですけども、ようやくそれが形になって、でまあ、昨日は今これ日本語の録音してるのと同じような感じで録音して、でまだちょっとそれを発表するとか何もしてないんですけども、近日中に、もう一つ別の英語のポッドキャスト専門のアカウント立ち上げて、そこで、発表していきます、ね。でそれをまた iTunes ストアにやがては載せますけど、iTunes ストアというのはかなりちょっと溜まってからじゃないと、ね、載せてくれないので、iTunes ストアに載せるのはちょっとまだ時間いると思いますけども、まあ、それでもアドレスさえ分かればすぐにも、ね、登録とかできますから、それはまたやります、ね。ですから、まあ、英語が分かる人、分かる日本人誰でもいいし、分からなくてもいいんだけども、土曜日の朝8時からやってますから、ぜひいらしてください。でそれで先週も言いましたけど、皆さんの周りに、日本に、ね、せっかくいながら、なかなか仏教を勉強する機会が今までなかったっていうね、だからしょうがないから、まあ、なんか禅寺行ってお庭眺めてお茶飲んで、でなんとなくっていうぐらいで終わってるよ。本当の外国人って本当多いんですよ。だけどね、まあ、それもいいんだけども、禅寺のお茶庭を見るのもいいし、お茶を飲むのもいいんだけども、でもせっかくね日本にいるんだから、やっぱりちょっと、もうちょっとね、本格的な、ね、仏教の勉強をしたい、瞑想したいってね思ってる人も大勢いらっしゃると思うんで、ぜひねそういう人に紹介してください。それですね、だからそういう英語のポッドキャストが始まったっていうね、そういう話です。はい。それと、ね、前々から言ってたんですけども、もうこの一方案でもそういう同日ってやるし、それから接心もあるし、それから今1ヶ月に1回池袋の会をね、やってますし、まあ、次は3月15日ですけども、そういうふうにちょっとだんだんとスケジュールが混んできちゃったんで、まあ、それを、まあ、今までもブログ上でお知らせはしていましたけどもね、まあ、もうちょっと1ヶ月2ヶ月先が見通せるような、ね、形にしたい、と思っていて、で、まあ、そのために、まあ、総合的なホームページを作ろうという話になってるんですけども、なかなかちょっと他のこといろいろやってたんでできなくて、 でも少なくとも今、あるね、ポッドキャストをやっている、ブログがちょっとかなりスペースあるんで、そこに、まあ、とりあえずは載せていきますので、それを見てもらったら 1,2 ヶ月の予定がね、すぐ分かる、ね。そういうような形にしたいと思ってます。はい。でそれで、これもメールに書いたんですけども、これね、先週のポッドキャストを聞いた方は多分音質の変化気がつかれだと思うんですけども、今 MP3 でそのまま直接録音していて、ファイル変換してないんでね、それでかなり、前よりか良くなったかなっていうね気はしてるんですけども、まあでもこれもちろん音質っていうのは良くしようと思っていくらでもできるんだけども、そうするとファイルの量が多くなっちゃって、特に私らの話っていうのは1時間半もかかっちゃうんですからね、かなりすごいメガバイツになっちゃうので、まあその兼ね合いで今だいたいこのぐらいが落としどころじゃないかっていうところでね、でまあこれだと1時間半で25メガバイツぐらいの量なのでね、まあまあ、大体皆さんもブロードバンドでやってらっしゃると思うから、まあ、そんなにダウンロード時間かかんないと思うし、まあ、iTunes だったらね、ダウンロードに多少時間かかってもダウンロードしとけば後からいくらでも聞けますので、まあ、25メガバイツで落とし、そこら辺で落とそうかなと思ってますんでね、大体まあこんな感じでしたいと思います。はい。以上ですね。でそれとあと、あ、来週はまた接心ですので、金曜日からね、火曜日まで、2月27日から3月の3日まで、 接心をしますので、あのぜひいらしてください。あの泊まることもできますし、あの日中ねだけでも結構ですから、あの朝から来てお昼食べて夕方ぐらいまでねっていうような参加の仕方もできますから、あの、ぜひ参加してくださいですね。はい、それで今日はねちょっと盛りだくさんで、いろいろあるんですよ。で今日の題はね、あの昨日ぐらいからちょっとメールかなり出してますけども、あの捕まないためにってしてくださいね。捕まないためにって、あもうひらがなでいいです。でそれでこれもね先週の話と直接につながってくる話なんですけども、そうですね、まあそれについてはちょっと、まあ、じっくりとねお話ししていきたいと思います。まあなんていうかな、話したいことは山ほどある。まあそのぐらいじゃない、私が話すこと何もないってなったらねちょっと困るんだけど、あのちょっとなんていうかな、話したいこと話さなきゃいけないことがちょっと山ほどあるんで、今日も相変わらず多分盛りだくさんで何が何だか分かんないうちに終わっちゃうと思いますけども、はい。あのまずじゃあちょっとね、あのちょっとね前振りをしてからねいきますね、はい。ビースティーアンノーなんですよね。あのこれね、この間の2週間前の池袋の会での主題としてね、あのずっと、宗教観の違いのね、を乗り越えていかなきゃいけないっていう、そういうことをね、話をして、でまあそれがまあスリランカ、あのねあそこに写真ありますけども、スリランカの、違う宗教同士の対話に私も参加して、で法様にお会いしたりして、そういう問題意識でお話しさせていただいたんだけど、まあ今ね、国際ニュース、聞いていらっしゃると思いますけども、まあ、スリランカ非常にまずいですね。その時も話しましたけど、一応ね、スリランカの政府軍とあのタミルタイガーとかね、あのガチンコで真正面からぶつかってきて、だけども最近になってようやくその政府軍がタミルタイガーの本拠地を、まあ取り返したっていうねことで、まあ、タミルタイガーというのは北の方が本拠地なんですけども、そこまで政府軍が踏み込んでいって、ようやく奪還したっていうね、とこで、でこれでまあ政府の方はスリランカ政府の方はこれでもう内戦終わりだって、ほとんど宣言に近い形をして、それに対して西側のメディアがかなり強い疑いを、ね、出してたんですけども、本当その通りになって、もうこの間だったかな、コロンボ自体が襲われてますし、もう今度いよいよゲリラになってきますからね。ゲリラとなったらもう相手が見えないですから、あちこちで悲惨なことがどうせ起こってくるに決まってますから、だからその力でもって抑えるっていうことは無理なんですよ。で無理ってことを分かっていながらどうしてもそれがやめられないのが、人類の歴史だったわけでね。だからそれを、どうやって止めるかっていうね話で、でそれはまあそういうことを知り尽くした、まあ、ベトナム戦争を通してね、したティク・ナット・ハンさんが非常に深い洞察まで達してますから、もうそういう、教えをね聞いていくしかないですね。はい、だからまあそういう非常にリアルな国際政治のリアリティですね、に基づきながらというか、そういうのを一方で見ながらね、じゃあそれに対して一体どうやっていったらいいのかっていうね、それをこの宗教の側から出していかなきゃいけないし、で特にスリランカっていうの場合は、まあもちろんね池袋で言いましたけども、あれは何も仏教 VS ヒンドゥー教っていうね戦争ではないんだけども、ただその側面もね、別にそれ仏教とヒンドゥー教が戦争してるわけじゃないんだけども、その対立が、 非常に大きな影を落としているというのもまた事実なわけで、でそれだからこそ、仏教と神道教との、ね、そのお坊さん同士の和解というのが何よりも大事だということが、まあ、我々の法王様と の会合の結論だったんだけども、それが、ね、さらにもっとシリアスな形に、ね、なってきていると思います、はい、それで、ねまあ、これ今ちょっと前振りとして今話してるんだけども、今日は捕まないためになんだけど、その捕まないために入っていくのにね、これも一つの非常に重要な点で、それでね、この Be Still and Know っていうのをこの間、紹介したですけども、これはね、サルムっていう旧約聖書の詩編ですね、詩の形をしたあれの46番ね、でこれがすごいんですよ、もうのけぞっちゃうんだけどね、ちょっとまあちょっとそんなこと言われても何がなんだかわかんないと思うから、ちょっと旧約聖書のね詩編の第46編ってね、これちょっとまあ古い古旧の訳ですけども、そこが始まって、神は我らの酒どころまた力なり、悩める時の最も近き助けなりっていうね、神は 我らの酒どころっていうのはこれも完全に避難所だから、レフュージュですね、テイクレフュージュの場所だっていうようなとこから始まって、でさその46編の10番のとこがそこでね、なんじら静まりて我の神たるを知れ、あなたたちを静まって私が神だということを知りなさい、ね、我は諸々の国のうちに崇められ全地に崇められるべしっていうね、っていうようなとこなんですよ、ね、でまあこれはまあ旧約聖書の話なんだけども、それをティク・ナット・ハンさんでしたら非常によく引用されるってことはね、池袋でもお話ししたんだけども、今日ちょっとこれ読んでてもうのけぞってしまったんだけど、すごいんですよこの解釈がね、Be still and know that I am God、 要するに静まりなさい、そして私が神だということを知りなさいってことね、それでこのティナ・タンサの解釈読みますよ。 Be still means to become peaceful and concentrated、ね、静まりなさいってことはピースフルになって、心が平和になって、そしてコンセントレーティッド、心が集中した状態になる、そして次がすごい The Buddhist term is Samatha この Be Still っていうものの仏教用語としてはそれは Samatha になるっていうね、ストッピング、カーミング、止まること、静まることね、そしてこの know、ね、知りなさい。know means to acquire wisdom or understanding。知りなさいっていうのは、知恵とか理解を得ることだ。ね、そして、the Buddhist term is vipassana。insight or looking deeply。で、その知るっていうことの、仏教用語は、これが vipassana なんだ。で、それで insight or looking deeply ね。インサイト、知恵ですね、looking deeply、深く見ることね、で when we are still looking deeply and touching the source of our true wisdom, we touch the living Buddha and the living Christ in ourselves and in each person we meet、だから我々がそういうふうにして静かになって深く見たときね、要するにサマタビパッサナしたときって感じになるんだけども、でそして touching the source of our true wisdom、 本当の知恵のその源のところにタッチしたときね、まあ、この池袋でそれは私は静寂って言ったですけども、そうしたときに、私らは、We touch the living Buddha and the living Christ in ourselves、 私らの中で生きているブッダと生きているキリストに、我々はタッチすることができて、そしてそれは私の中にある生きたブッダ、生きたクリストだけじゃなくて、私らが会うすべての人、ね、 私が相田さんに会って、山下さんに会って、小名さんに会って、ね、小島さんに会って、井口さんに会った時に、そのそれぞれの人の中にあるブッダ、それぞれの人の中にあるクライスト、キリストにタッチすることができる。なるわけね。まあ、まあこれはまあこの間のその池袋での話の結論とまあ同じなんだけども、ね、で、まあその池袋でもその、その伝統同士の違いを乗り越えなきゃいけないっていうね話をさせていただいたんですけども、まあこのこれね、今持ってるのは小さな本で Be Still and Know という本なんだけども、これは、Living Buddha, Living Christ っていう本からのその抜き書きですね、一番いいとこだけを取って、まあ、短い文章にしてるんですよ。で、この、まあ、Living Buddha, Living Christ っていうのは元の本なんだけども、これも、まあ、日本語訳も あったんだけど、今出てるのかな、ちょっと出てます、出てないでしょ、うん、あのもう絶版になっちゃったんだと思うけど、で その本自体がね、仏教とキリスト教との対話って言うんだけど、まあもうティク・ナット・ハンさんのレベルになると、ティク・ナットさん、私は仏教徒だから、はい、じゃあキリスト教のなんか神父さんにお会いしていろいろ対話しましょうなんて話ではあるわけがないんですよ。そうではなくて、もうティク・ナット・ハンさんっていう人自身の中にあるブッダとキリストとの対話っていう、ね、話に なるわけね。もう具体的になんかローマのバチカンへ行ってね、法様とローマ法王とお会いするとか、そういうレベルではもう全然ないわけね。でそういう立場から見たら、いわゆるのその伝統同士の、なんていうかな、境っていうのはどう見えるかっていうと、もうこんな風に見えちゃうわけですよね。まあね、私池袋で話したことは多くの人にとちょっとラディカルすぎるかと聞こえたかもしれないけども、私なんか全然甘っちょろいもんで、ティグラタンさんなんかもう、うん、私よりかラディカルっていうね人だからね。でね、こういうのがね、 Most of the boundary between tradition are artificial. Truth has no boundaries. The differences are mostly in emphasis.、ね、だからそういう宗派同士のキリスト教や仏教、あるいは仏教の中でのいろんなセクト、ね、日本の大乗とかテラバーダとかチベットとか、ね、そういう違いとか、あるいはそれがヒンドゥー教だったりキリスト教だったりイスラム教だったり、ね、そういう違いはアーティフィシャルって言い切っちゃったらね、アーティフィシャルというのは人工的なものに過ぎない、ね、で Truth has no boundaries、 真理というものはバウンダリーというものがない、その領域がない、領域というかその区別がないということですね。でそれでよくまあその違いがどうのって言うんだけども、それはほとんどただ単に誇張されたものに過ぎないっていうことなんですよ、ね。でまあ、でちょっとねこれ非常に短い文章なんで非常にいいんで、まあ、ちょっと3つぐらいはちょっと見ていきましょうね。これ全てリビングブッダ、リビングクライストから の引っ張ってきてますから、Do not think the knowledge you presently possess is a changeless absolute truth. Avoid being narrow-minded and bound to present views. Learn and practice non-attachment from views in order to be open to receive others' viewpoints. まあこれができたらもう何も起こらないんだけども、もうこれで、これどういうことかというと、これね、ティク・ナット・ハンさんの14のマインドフルトレーニングの中にもほとんど同じのが入ってますけども、どうぞ決してそのあなたが今持っている知識がもう絶対にこれから先変わらなくて、これが絶対の真理なんていうふうに思わないでください。だって私はちょこちょこっと仏教なんかちょこちょこっとしか勉強してないじゃないですか。ね、皆さん仏教のすべての本読みました？読んでないでしょ？読んでないし、私は読んでないですよ。 そうなのに、私らのほんのちょっとちょこっとした知識に過ぎないのに、いきなりそれがなんかもう絶対的な真理ってなっちゃってね、もう変わらないんだってね。だって勉強すればするほどどんどんどんどん変わるわけだし、ね、でいきなり大した知識でもないのにそれにいきなり執着が始まってしまう、ね、そして avoid being narrow minded and bound to present views、だからその非常に心が狭いことを避けてください。そして、今持っているその自分のいろんな考え方に縛られること、ね、それをとにかく避けてください。うん、だからこれがね、こんなこと言うとなんとなく簡単にできそうだけども、だけど問題は自分がナローマインドになってるってことに気づかないんですよ。ああ、自分は狭いな、狭い心だな、なんてみんな思ってないわけですよ。で、みんな、自分は現在のものの見方にとらわれてる、なんて思ってないわけね。だってこれ正しいんだからとみんな思ってるわけだから。ね。と言って、私がもう正しいことしてて、それが相沢さんの意見と違うから、もういきなり、お前間違ってるってすぐ言い始めちゃうわけね。そんなことばっかりやってるわけですよ。こんな大したこともない意見なのにね。そして、learn and practice non-attachment from views in order to be open to receive others' viewpoints. そして、だから、この、私らが今、ビューっていうのはもう、ものの見方ですね。っていうものを持っていて。で、それにあまりにも囚われちゃって。でも、絶対に囚われてどうなるかっていうと、もう人の意見聞かないんですよ。なぜか、自分はもうすでに真理を知っちゃってるから、みんな知らないでしょ。ね、みんな知らないでしょってねなっちゃうわけね。でだからその自分が今持っている、意見に、ノンアタッチメント執着をしないで、ね、そういうことを学んでください。だけどもこれもね、これも去年ぐらいに、ね、出たと思うけども、自分の意見に対するものの見方に対する執着ぐらいもう、たちの悪いものはないんで、それと比べたら、なんていうのかな、なんか食べ物に対する執着とかね、なんか性的なものに対する執着とか、それやお金に対する執着、まあ、それも もちろん強烈だけどもね、それほど大したことないんですよ、この自分のビュー、意見っていうものに対する執着と比べたら。だけども、自分のビュー、ものの見方に対する執着を持っているってことも気づかないほど私ら執着を持ってるんだけども、ね、だからそれにまず気づいて、そこの執着を持たないってことですね。でそれでね、で最後これ今日はこれどうしても紹介したくてあれしたんだけども、これよく聞いてくださいね。No single tradition monopolizes the truth. We must glean the best values of all traditions and work together to remove the tensions between them. If we do, peace will have a chance. ね。これどういうことかっていうと、どんな伝統であっても、まあ、例えばそれが日本の大乗仏教であったり、ビルマのテラバダ仏教であったり、チベットの仏教であったり、あるいはヒンドゥー教であったり、キリスト教であったり、イスラム教であったりね、イスラムのシーア派であったり、スニ派であったり、スーフィーであったりね、キリスト教のカトリックであったり、プロテスタントであったり、プロテスタントの中でもなんとかなんとかね、派だったりね、いろいろあるんだけども、どんな、そのいろいろあるトラディションの中のどの一つもモノポライズはしてない。だから、モノポライズっていうのは独占ですよ。ね、そのある一つの伝統だけが全てを真理独り占めにしちゃって、それで他の伝統は、真理を持ってない、なんてことありえないじゃないですか。ね。私は、まあ、もともと日本の曹洞宗の道元禅師の、弟子だったけども、今でも弟子なんだけども、で道元禅師だけ真理を独占してる、うん、 土下座寺が真理を持っていることはその通りだと思うけども、土下座寺だけがっていうことはありえないんですよ。ね、もしそうだったらば、曹洞宗以外のは全部間違ってるって話になっちゃうじゃないですか。ね、だから、we must green。green っていうのはね、その、簡単にじゃなくて、探って探って探って、ようやく、そのベストバリューオブオールトラディション、だから全ての伝統の最高の価値、それを、徹底的に、調べて、そこを取り出していかなきゃいけない。そしてそうすることによって、Work together to remove the tensions between them、 だからそれぞれの伝統の間で起こっているテンション、緊張ですね、それを取り除くために一緒に働いていかなきゃいけない。だからまさに今ね、私がこれからスリランカの人たちと一緒に、スリランカの仏教の人たち、ヒンドゥー教の人たち、イスラム教の人たち、キリスト教の人たちとね、一緒にやっていこうっていうね、ことがまさにここなんですよ、ね、そして If we do, peace will have a chance。 もし我々がそうすることができたらば、Peace will have a chance。 平和というものがチャンスを持つだろうって、これはもう非常にね、ティクナタンさんのリアリティを知ってる人なんですよ。この人は絶対にね、簡単に、もうそれでも全て OK よなんて簡単なこと言わないんですよ。っていうのは、まあ、あまりにも多くの血が流された現場を見てきたからで、人間っていうのはそんな簡単じゃないってことを知り尽くしてるからね。だけども、だからそんなに、なんていうかな、夢見る乙女のような楽観主義じゃないんだけども、でもそこにしかね、もう本当に、本当の平和というものは実現しようがない。つまり我々が、ただ一つの伝統だけがなんか真理を独占しちゃってて、他のは持っていない、そうみんなそう思っちゃってるわけですよ、正直言っちゃえば、ね、だから私だけが真理を独占してるから、だから他になんかいろんな伝統があるように見えるけど、みんなあれインチキだぜってみんな心の中で思ってるから、だからと私が思ってるだけじゃなくて、相沢君もそう思ってるんですよ、山下さんもそう思ってるわけね。まあ別にそう、相沢さんと山下さんの子言ってんじゃない、それぞれの伝統がってことですよ、ね、だからそういうふうに思ってる同士があったら、そこに対話なんか成り立つはずがないんだし、ね、どうせ緊張感が生まれてきちゃうわけなんだし、ね、そういうことなんですよ。だからそうではなくて、私だけが真理を独占してるなんてことありえない。で、全ての人が、全ての伝統が、真理を持っていて、で、その全ての伝統のベストバリューね、全て の, ベストバリューなんて言うと、なんかよくスーパーであるんだけどね、最高の価値を本当に、取り出していこうってね、そういうことですね。だから、この間も池袋で言いましたけども、仏教のお坊さんがヒンドゥー教に伝統が伝えてきた価値を学ぶ。ヒンドゥー教のお坊さんが仏教が伝えてきた、保持してきた価値を学んでいく、お互いにね。そうすることによってのみね、ああ、我々はトラディションの間同士の壁を打ち破って、そのテンションを打ち破って、本当の真理に到達して、でその時に、もうその時にはもう、私だけが真理を独占しているということはもう思ってないからね。だから伝統同士の緊張はなくなる。でそうすることによって平和をね、到達できる、ね、そういうことですね。だからそのなんていうかな、だからね、これでも OK よなんていう、さっきも言ったけども、そんなおめでたい楽観主義じゃないんですよ。そうじゃなくても非常にリアリティに基づいた、それでもまあなんていうかな、リアルな楽観主義なわけね。もうこの方向しかないし、この方向へ行けば絶対大丈夫だけども、そんなすぐにはいかないっていうような感じですね。でそれ以外の方向はもう絶対無理だっていうことですね。だからその この間アメリカの方でね、経済なんとかしようっていうのでものすごい政府がお金、ね、出す法案が可決されてオバマさんが署名 しましたけどね。でその時オバマさんの演説でこれが我々の経済問題が終わったわけじゃないんだっていうね、そんな簡単なもんじゃない、まあ、簡単なもんであるわけがない、だけどもビギニング・オブ・ディ・エンドって、ね、なんだってことだけは絶対に言える、ね、だから問題の解決がようやく始まるんだっていうね。でそういうある意味楽観、そのリアルな楽観主義ですね。だけども歯の浮いたようなおめでたい楽観主義じゃない、あこれで終わったとかじゃなくて、ま、でもこの方向で行きさえすればようやくなんとかいけるんだっていうね、ようやく何かが始まるんだっていう、そういう感じですね。だからここも全く同じで、これをやればね、なんとかいけるっていうね、そういう話なんですよ。ちょっと待って、こういう話ちょっとつかむで、ね、まあなんていうかな、そのティグナタハンさんの凄さっていうのはやっぱり非常にリアルな、凄さでね、っていうのはもう人間がお互いのそのビュー、ね、ものの見方、意見っていうものに執着したときに一体どれほどの悲劇が起こるかを見てきた人だから、さっきも言いましたけども、その自分のものの見方に対する執着と比べたらね、なんか食べ物に対する執着とお金に対する執着とか性的なものに対する執着ってそう大したもんじゃないんですよ。だけどこの自分のものの見方に対する執着によって人類っていうのは本当にお互いを殺し合ってきたっていうのが本当のリアリティですから、ね、そこを今日乗り越えていこうというね、そういうことですね。でそれ でこれはまあ今前振りとして話してるって言いましたけども、まあ、ほぼ今日の結論の部分ともつながってくんだけども、なぜねそういうふうに執着を起こしてしまうのか、で今日はねそれをつかむっていう、とこからね見ていきたいと思います。でそれでまあだからまあまあちょっと今前振りで言ったのはここはね、まあここはもうここへ来る人あるいはこのポッドキャストを聞いている人はもう重々承知だと思いますけども、まあ一応ここではね、まあ今ティグナさんが言われたような全ての伝統の The Best Value を、組み出していくっていう作業をしています。だからまあと言いながらもね、まあ、全ての伝統といっても本当に文字通り全てなんか無理だから、私自身がね今まで経験してきた伝統ですね、例えば日本の禅の伝統だったり、ビルマの、ビルマやスリランカのテラバの伝統であったり、それと今親しくお付き合いさせていただいているチベットのリンポチェたちの、ね、伝統であったり、あるいはまあ、ちょっとキリスト教であったり、まあ、ちょっとヒンドゥ教の、ね、インドのスピーシャーな先生方の伝統であったりね、っていうような、まあとこで、でそこからそれらのベストバリューを何とかして組み出していこうっていうね、こう作業を、まあ、しています。だからまあ去年もずっとそうだったし、今年もこれからもずっとそうなんだけども、まあそれぞれの回でそれぞれのいろんなテキストを取り上げていきますけども、そのテキストはまあ流れによってどのテキストを取り上げるか決めていきますけども、まあ、ご存知のように一つの、ね、伝統のテキストだけを取り上げるってことは、まあ、ないですけど、まあ、いろんな、ね、テキストを、ね、取り上げていきたいと思っています、ね。それで、で今日のそのつかむっていうことはね、ちょっと昨日ぐらいからメール何通かお出しして、と思いますけども、まあ、我々はまあ掴んでしまうわけですよね。で、なぜ掴んでしまうのかっていうようなところに、実はね、本当の、なんていうかな、その、本当の本質的なね、部分が隠されていて、だから、その掴むっていうことは、もう本当に、急所の部分になってくるわけですね。だからまあ、 その反対で掴まないってことをしなきゃいけないって話なんだけども、だけどそのためには掴むっていうことをねまず見ないことには、ちょっと分かんないね。それでまあこれちょっと先週からのつながりになるんで、先週のことをちょっと復習しますと、先週はね、マーヤとしてのシンキングマインドという題でお話しして、でこの我々がシンキングシンキングシンキングシンキングしている、そういうその心のあり方があって、それが、このシュリー・ラマナ・マハリシさん、ね、によると、ね、このシュリー・ラマナ・マハリシさんによると、それそのものがマーヤなんだっていうね。マーヤっていうのは幻影とか、まあ、いろんな役があるけども、それによってリアリティが見えない、そういうものね。でその時も話しましたけども、それはそのなんていうかな、あのメガネが汚れちゃって、その汚れのために見えないってことではなくてね、あのその我々のシンキングマインドっていうそのものがもうリアリティを見なくしているんだっていう、そういう話だったわけですよね。で、だけども、その、なんていうかな、我々は、その、シンキングマインドとして今まで生きてきて、で、その、シンキングマインドとして、ずっとずっと生きてきたので、それ以外の生き方っていうのは、うんともすんともピンとこないわけね。だから、その、なんていうかな、虫っていうのは始まりのないってことね。だからもう大昔、大大昔って意味だけども、からずんと、掴んできた。ね。ってことは、当たり前なわけで。なぜかって言ったら、我々は thinking mind として生きてきたんだから、thinking mind っていうのは必ず掴むものなんですよ。必ず掴むものなわけね。だから、その、なんていうのかな、その、よくね、仏教を勉強してると、あ、執着なんてよく言うわけですよ。なんか執着っていうと、なんか、さっきも言ったけどね、なんかお金に対する執着とかね、なんか女性に対する執着とか、なんか食べ物に対する執着とか、お酒に対する執着とかね。なんか、まあそんな程度だと非常によくわかるわけですよ。ね。あんまりそんなお酒にあれしちゃいけないよとかね、あんまり女性に迷っちゃいけないよとかね、あのお金に迷っちゃいけないよとかね。ああ、じゃあちょっとあんまり執着なくしましょうとかね。そんだったら単なる、まあ、道徳のレベルでわかるじゃないですか。だけど、そんなこと言ってるんじゃないんです。まあそういうことも言ってるけども、そういうことも言ってるけども、もっとね、もっと本質的なところで、我々はずっと掴もうとしてきた。なぜかって言ったら、thinking mind っていうのは、もう掴む働きしかできないんですよ。で、要するに、我々は thinking mind としてずっと生きてきちゃったんだから、当然ずっと、大昔でもう、気の遠くなるような昔から、我々は掴もうとしてずっと生きてきてしまった。で、それがもう我々のほぼ全てだったわけね。で、それで今、仏教なんていうものを勉強しようとしていて、ね。で、それでお釈迦様、ありとあらゆる手段を使われて、なんとかしてその掴もうっていう心をね、うん、止めさせようとしてるわけですよ。なんだけども、止まんないのね。止まんない。止まんないどころか、そのお釈迦様が、この我々を掴もう、我々が一生懸命掴もうとしている、その、心を何とかして止めようとお釈迦様がいろいろ教えられるんだけども、そのいろいろ教えられる言葉も掴んでしまうっていうね、っていう、ことをずっとやってきて。で、それで、その一番何とも皮肉な例がね、まあそれを何て言うかな、単に、勉強してね、すべてをなんか概念として捉えるっていうぐらいだと話は非常にまあわかりやすいわけですよ。ね。だけど、だけど単に概念として捉えるんじゃなくて、もうじゃあ実践しましょうってね、プラクティスしましょう、瞑想しましょうっていうことで瞑想を始めたはずなのにね、 掴むのをやめるために瞑想を始めた はずなのに瞑想によって掴もうとしてしまうっていうね、うん、何やってんだって、何やってんだ、別に私が非難してんじゃないんですよ、そのみんなそうなんですよ、ね、瞑想っていうものによって何かを掴もうとしてしまうっていうか、逆に言うと掴むための手段として瞑想をやってしまうっていうね、これもう完全に盗作してるわけ、完全にもうおかしいんですよ、ね、だからどうにもならない。で、どうにもならないから、さらにもがく。ね。っていう、まあ、どうしようもない悪、もう泥沼に入っていく。で、これも泥沼っていうのは、もう、泥沼とか落とし穴とかね、去年も散々言いましたけども、落とし穴っていうとね、なんか子供たちがなんか、どっかで砂場で遊んでいてね、なんか、落とし穴作って、ね、それ、誰かポーンってなんか入っちゃって。で、みんな笑うとかね。だからそれだって、ああ、落とし穴というものがあって、ああ、落とし穴にズブって入っちゃって、ああ、なんかあれしたっていうね。もう、誰の目には明らかなわけですよ。落とし穴があって、落とし穴に入ったってことがね。だから出ればいいわけなんだけども。だけど、落とし穴っていうものの本当の怖さは、それが落とし穴と分かんないっていうところはね、その怖さなんですよ。だから落とし穴に入っていながら自分落とし穴に入ってるなんて全然思わないわけで、でこれが落とし穴だと分かったらもう出るしかないわけじゃないですかね。子供の砂場遊びだったらば誰の目にもね、あ、落とし穴だって分かるし、落とし穴になんとかちゃんが入っちゃったっていうのが分かるわけですよね。だけどもこの宗教っていうもの、いや宗教なんては大げさになっちゃうけども、瞑想とかね、なんとかになった時にの恐ろしさっていうのは落とし穴なんだけども、それが落とし穴だってことが分かんなくてねもがいてしまうね。落とし穴って分かったらもう出ればいいだけの話なんだけども、それが落とし穴だと分かんないから、じゃあどうするかって、さらに掘っていってしまうっていうね。でさらに掘っていくから、どんどんどんどん落とし穴が深くなっていってしまって、余計出れなくなってしまう。余計出れなくなったから苦しいじゃないですかね、非常に苦しいんですよ。だから苦しいから、うん、さらに掘ってしまうっていうね、もうどうしようもない泥沼に入っていってしまう。だけどもそこでね、ほらほら、あなたが苦しいのはそうやって掘るからだよって言うね、あなたが掘ってるから苦しくなるんだよって誰かが言ってもその声は届かないんですよ。本当に皮肉なことにね。で、なぜかって言ったらば、非常に簡単な話で、そういう一生懸命掘っちゃってる人にとってはね、掘ればなんとかなると思ってるから掘ってるわけで。ね。掘ればなんとかなると思うから必死になって掘ってるわけで。で、掘っていって、掘って掘って掘っていった先に何か、頑張っていると信じてるから掘ってるわけじゃないですか。ね。で、その人に向かって、あなたが今掘ってるってことそのものが、まさに墓穴を掘るっていうけども、墓穴掘ってる。だっていう声は絶対届かないんですよ。わかります？その声が届かない。私もその声が届かないと、もう、私それしか言ってないんだけど、全然聞いてくれないからね。うん。わかるんですよ。なぜ聞いてくれないか。だって、私が、あなたが、相田さんがそれ一生懸命掘ってるけども、掘ることに、どんどん深まっていくだけだよって言ったって、相田さんは拒否しちゃうんですよ。なぜかって言ったらは、別に今、あざさんのこと言ってるんじゃなくて、その、掘ることによって何とかできると信じてるからね。で掘ることによって何とかできると信じてる人に向かって、あなたが掘ってることが、まさにそれによって、ズブズブなんだよって言ったって、受け入れるわけないじゃないですか。ね。だけどもね、まあ、それね、昨日かな、一昨日かな、イスラエルの男の子とスカイプのビデオでチャットしたんだけどね、スカイプビデオでお互いに顔見ながらチャットしたんだけど、彼はとはパオで知り合ってもう何年もの付き合いなんだけど、うん、彼ともねその話して、まさにこの話題で話したんだけども、その何とかしようと思って掘ってる穴を掘ってる人たちに向かって、まさにあなたその穴を掘ってる行為そのものによってあなたはさらに ズブズミになってるんだよっていう声は届かない、ね、じゃあどうしたらその声を届けることができるのかって言ったらば、それはもうその人が完全に行き詰まるしかないっていうね、いう話になってくるわけね。だから多分ね、もうこのポッドキャストを繰り返し聞いてくださる方、あるいはこの一方までわざわざ来てくださる方っていう人にはもう私の声は届いてるからね、来てくださってる、聞いてくださってるんだと思うんだけども、だけど私が今も声を届けたい人は絶対私の声は届いてないと分かってるんですよ、自分では。なぜかって言ったら、私のこの声はまさにその人たちが一生懸命やろうとしていることを全面否定しちゃうからね。うん、だから多分とてもじゃないけど受け入れられない。で、だけどもその私はその人たちに言いたいのは、それでどうにかなりましたって話なんだけどね。まあこれ言っちゃおしまいなんだけど、まあそれでどうにかなりましたって言ったところで、それでも届かないんです。なぜかって言ったら、まあどうにもなってないってことで認めるんだけども、だからこそさらに私は一生懸命掘らなきゃいけないって頑張っちゃう。ね。だからその時にもうどうにもならないとこと一応認めるんであったならば、そこでね、今までやってきたことが果たして正しいことなのか正しくないことなのか、それをちょっと見たらどうなんですかってことを私は言いたいんだけどね。っていうのはなぜかっていうのをね、これもちょっとまたなんかまたまた脱線していくけども、まあいいや、脱線しまくりましょう。今日は。まあ、ね、その、私がまあなぜこういうことを今しているかというと、まあ、もちろんいろんなつながり流れがあってしているんですけども、今日は最初に話に出しましたティク・ナット・ハンさんという、ね、人と1995年に初めてお会いして、初めてというか、まあ、それ1回しかお会いしてないんだけども、まあ、本とかなんていうかやってほど読んでいるからあれなんだけど、でも実際にお会いしたのはそれだけで、1995年にティク・ナット・ハンさんが来日された時ね、でその時に、もちろんいろんな法話会とかあるいはリトリートとかね、井口さん行かれたんですよね、とかねされて、でそれで京都でね、日本の若いお坊さんたちと会いたいっていう希望を向こうから出されて、でそれで会合あったんですよ。で日本の仏教の将来について本気で考えている若いお坊さんたちと会いたいっていうね話して、で私の友人の藤田一生さんっていう禅絵の鍵ね、禅キーっていうものの本の、翻訳者ですけども、彼がと、まあ彼と私は兄弟弟子なんで、曹洞宗の時のね、彼がまあティク・ナット・ハンさんの通訳をずっとついて回ってたんで、彼の縁で、私も会に出させていただいて、で京都の京大の近くのねある海岸を使って1日かけてミーティングをしたんですけども、でまあそのねビデオがその後発売されて、それをまあある方が見て、でそれでまあ私のことをあれして、でなんかその後に私は高知で形成伝道っていうのをやってて、で形成伝道ってまあホームページ作ってたんだけども、そのホームページまで読んでてくださったっていうね、方がいて、で今ちょっと、その方にそのビデオをお貸し願えないかってちょっとあれしてるんだけども、まあちょっと見たら来たらね、まあ、DVD に変換して見ることできないかなと思ってるんだけども、で何が言いたいかっていうね、そのティク・ナット・ハンさんと我々日本の若いお坊さんがあって、何を話したかっていうと、まあ、日本仏教もうどうしようもない状況だっていうね。で、なんとかしなきゃいけない。じゃあ、そのために一体どこがおかしいのか。で、そのおかしい点をどう変えていったらいいのかって、もうそのことだけは話したんですよ。だけどね。で結局、まあ、ティク・ナット・ハンさん本当に根本的な、方向性っていうのを非常にきれいに打ち出してくれて、くださって。で、まあ、それに、まあ、大体私も、後から振り返ってればなんかそれに従ったって感じなんだけども、まあ自分ではそんなにそれほど明確に気づいてはいなかったんだけどもね。でだからその時ね、なんていうかな、 やっぱおかしいよねこれねってね。でおかしいっていうものを素直に認めた上で、じゃあどこが一体どうおかしいわけで、どこがどうおかしいんだったらそれをどう変えていったらいいのっていう方向に、行けばね、なんとかなるんですよ。ところが本当に我々はそれができなくて、おかしいと感じてても知らんぷりをする、すべて OK っていうようなふりをしてしまう、ね、だったらもうそれで終わりなんですよ。それでなんだけども、おかしなものっていうのはやっぱ続くことはできないんだよね。うん、それはまあ例えば皆さんビジネスの社会で生きていらっしゃるか分かるように、おかしなことをやってる会社っていうのはね、やっぱ続かないわけですよ、あの最終的にはね。だからあので、それはビジネス社会だけじゃなくて全ての社会において、やっぱおかしなことっていうのは続かない。だけども何とも悩ましいのは、しばらくは続いてしまうっていうね。しばらくは続いてしまうんですよ。だからそのしばらく続いてしまっているときに、あのもうおかしいから、まあどうせ未来はないんだし、未来はもう完全に行き詰まってんだけども、まあなんとなく続いていってるから、まあ全て OK っていうふうなふりをしてしまう。ただ本当にもう それではアウトなんですよ、ね、だからそのしばらくは続いているときに、やっぱりこれおかしいよね、このままだったらどう考えたって未来はないよねってね。ではそれだったらどこがどうおかしいの、でそのおかしいとこどうやったら変えていったらいいのっていうふうな方向に踏み出していった人間だけがね、そこ脱出できるんですよ。それをしなかった人間は、そのおかしいなものとしばらくいてもうアウトになってしまうから。私そういうのも嫌ってほど見てきてるから、なんていうのかな、だからそこでね、絶対にごまかしてほしくないんですよ。で、ごまかしたらもうアウトっていうね、のがもうこの世界の現実ですから、ね。皆さん一番よくご存知のように。で、結局ごまかなぜかでごまかしきれないわけね。しばらくはごまかせるんだけども、結局ごまかしはごまかしに過ぎないから、時間が経てば全部ボロが出てしまう、ね。っていうのが、この世のリアリティですから。まあね、そういうことで、で、それで、ちょっと待ってよ、なんか、それでね、今日はまあちょっとそれで、掴む、っていうことにまた戻りますけども、その、先週ね、言ったのは、心に何か覆いがかかっていて、それで、リアリティが見えないって、そういう話じゃなくて、我々のシンキングマインドそのものが、シンキングマインドの性質によってリアリティが見えないんだっていうね、それをこのラマナ・マハリシさんはポイントアウト、ね、指摘されたっていう、ね、そういう話だったわけでしょ、ね、でそれでまあなんとなくオブジェクトコンシャスネスとスペースコンシャスなんだ言葉を使っちゃったですけども、ちょっと多分分かりにくかったと思うので、今日ね、もう一回、同じテーマでしたけども、ことを話したいと思います。うん、もうちょっと時間、して、なんていうかな、多分ね、今年はこの非常に微妙な点について、決定的に多分やっていくことになるけども、で、これ非常に微妙な点なんで、多分、なんていうかな、分かりにくいこととかいっぱい出てくると思うけども、まあ、あんまり気にしないで、あれしてください。で、まあ、でも私はあんまりそれ心配してないんだけど、なぜかって言ったら、私らはどうせ瞑想するからね。これ瞑想しないでこんな話をしたらね、もう、なんていうかな、単なる、なんか わけのわかんない概念をこねくり回してるっていうだけになってしまって、全く意味なさないんだけども、我々はこの後もすぐに瞑想して、このティク・ナット・ハンさんの言葉で言えば、そのなんだっけ、ソース・オブ・アワ・トゥー・ウィズダムね、我々の本当の知恵の源 それに触れるからね。だから瞑想というものを通して我々は必ずね、この我々の知恵の源に触れるから、ここにとにかく触れてさえすればね、絶対大丈夫。でもこれに触れないで瞑想もしないでこんなことをしたら、もうなんかわけのわかんない概念が空中を漂っちゃってね、全然面白くもなんともない。なんていうかな、まあ、ほとんどそうなんですよ。でそれなぜかって言ったら、それ単なる概念だから。概念ってことは掴む掴む掴むっていうね、心の働きに過ぎないから。だけど今はその掴む掴む掴むをやめようっていう話なんだからね。だけども、これも繰り返し言うけども、掴む掴む掴むをやめようっていうことをまた掴もうとするっていうね、もうなんとも早我々は立ち悪いんですよ。もう性悪なのね、本当に人間っていうのは、ね、だから、だけどもね、それでもまあそうは言っても瞑想してるから私はそんな心配はしてないんですよ、ね、だからこの、まあこのまあこまあ、今日例えば一般に来てる人はこれからたっぷり瞑想するから全然私心配しないけども、ポッドキャストをね聞いてる人もね、必ず瞑想してくださいね。でまあと言いながら私はあんまり心配してないの、なぜかって言ったら、瞑想もしないで私の話聞いたら絶対わからないっていうね、わかんない、何こいつ何言ってんだってねことになる。だけど瞑想して私の話聞いてくれたら、くださったら本当に分かってくれると思うし、でそうじゃなかったらこんな話聞き続けられるわけがないんですよ。何をこの人ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ毎週言ってるのって話になっちゃってね。だけど瞑想しながらだったら、そのぐちゃぐちゃ言ってることが皆さんの瞑想のリアリティとあれしてくる、照応してくるからね、言ってますね。で言いながらなんか時間なくなってきちゃったんだけども、今日は本当はなんかもうちょっと道元禅師まで行こうと思ってたんだけど、なんか行けなくなってきちゃったな。まあこれまたいつかやりましょうね。道元禅師に座禅についての素晴らしい、まあもちろん道元禅師は座禅のことしか 話されてないんだけども、素晴らしいとこがあって、それがまさに今日のとこなんだけども、多分今日はこれエクアラスさんのだけで終わっちゃうと思うから、まあこれはまたやる後でやりましょう、ね。まあ、こういう道元禅師をね、今まで読むってことにほとんどしてこなかったから、私もともとこれが専門だからね、こっちの方が専門だったんだけども、これほとんど皆さんとね話したことないし、だから多分今年ぐらいからこれをやることできるんじゃないかなというのも気がしてるんですよね。で今こういう道元禅、これ今道元禅師全集持ってますけども、これをね皆さんと一緒に読んでっても多分ね皆さんは分かると思う。まあ、これこんなこと言ったらあれどうなのかなと思うけども、まあ、言葉はねもちろん13世紀の日本語で、もちろん ほとんど中国の仏教経典の言葉そのまま入っちゃってますから非常に分かりにくいと思うけども、だけど道元禅師がおっしゃってることは今からエクアラスさんが言われることとまさに重なってきますから、これが分かってればこれも分かります。それは絶対大丈夫で、でさらにだけどもこれがある意味道元禅師の方がね今13世紀日本語、って言ったら日本語だから日本語だからやっぱり皆さん日本人だから皆さんの体としてね、ストーンとね落ちる、分かってくれることがねあると思うから、だからそういう意味でねこういう、せっかく日本人なんだからこういう日本語のね本を一緒に読んでいくっても非常にいいんじゃないかなと思ってるんですよ。でそれはね私今この間から台湾行って、でその後ちょっと中国語まだ本格的にやってないけどもちょっとかじり始めて、やっぱりね中国語っていうのはもちろん本当に日本人っていうのは中国語を2000年間読んできた民族だから、まあ本当に私らの体の中に入っちゃってますからね。でそれを きちんと抑えるっていうのは、なんていうかな、この本当に自分の一番深いところで物事を理解していけるっていうね、と思うんで、まあ今日はちょっともう時間無理だけども、ぜひやっていきたいと思ってます。で、今日はね、まあちょっと、エクアさんの本だけで終わってしまうと思うんだけど、だから、今日のね、話題、もう一回、あれすると、我々は thinking mind として生きてきて、で、thinking mind の特徴っていうのは、とにかく、掴む、ね。だから、掴むっていうことを、ずっと、気の遠くなるような昔から我々はずっとやってきた。ね。それで、今、瞑想っていうことを始めて、瞑想っていうのは明らかにつかまない話なんだけども、あるいはつかむのをやめる話なんだけども、ところがつかむのをやめるっていう話もまたつかんでしまうっていうね、うん、もうどうしようもないことを我々はやってしまう。もうしょうがないんですよ。だってこうやって、これはもう癖なんだからね。癖なんだから、こうやってやってきたんだから、もうこれをやめるって話もこうやって掴むしかないんですよ、我々は。ね。だけども、掴むのをやめるって話をまた掴もうとしたら、それやっぱり掴んでるんだから、それ掴んでるんだから、うん、掴むのをやめてないってことになっちゃうんですよ。だから、何も起こらない。いくら瞑想したって面白くもなんともない。だからいくら瞑想したって、瞑想っていうのは掴むのをやめた時に初めてそこに静寂とかね、いろんなものがあるんだけども、で、掴むのをやめてそういう静寂っていうものに触れることによって本当の安らぎとかね、本当の、で、それがまあ The source of true wisdom ね、本当の知恵の源に触れることができて知恵が深まっていることは起こるんだけども、だけど、それはあくまで掴むのをやめたときであって、掴むのをやめなかったらそんなものが全く絵に描いた餅であってね、本当に瞑想やったってただ辛いだけだし、面白くもなんともないし、ね、っていう話になってしまう。ね、だから、じゃあどうやったら掴むのをやめることができるわけっていうね、そういう話ですね。だからまずね、皆さんにもう一回しつこいけど確認してしたいのは、我々はずっとつかむことをずっとやってきた。だから瞑想というつかむのをやめるっていう話でも、つかむのをやめるってことをつかもうとするね。つかむのをやめた時に広がる世界をまたつかもうとするっていうね。もう笑っちゃうようなことを我々やってるわけね。だから、その、なんていうのかな。今ね、まあ、今私がずっと言ってるのは、止まることと見ることで、そういう thinking mind が止まった時に、我々は何かを初めて見ることができる。じゃあ、その何か、その時何が見えるのか、あるいは何が見てるのかっていうね、ことを、ここ数週間言ってますけども、で、それを私あんまり言いたく、なんていうか、それをね、なんかの概念で言いたくないんですよ。それを、まあ、なぜかって言ったらば、そこになんか言葉を当てはめてしまうと、ね、もちろん言葉ありますよ。チベット仏教によればなんとかなんとかだし、サンスクリットではなんとかなんとかだし、中国の仏教の伝統によるとなんとかなんとかっていうのはもちろん私知ってるけども、それはわざと言ってないんだけども、なぜかって言ったら、それ言ったらね、ああ、そうかってまたみんな掴んじゃうじゃないですか。ね。だから、皆さんにお願いしたいのはね、しばらくはそれを、に名前をつけるのはやめてください。ね。しばらくは名前つけないでください。名前つけないで、クエスチョンの形に残してください。ね。それで、まあ、それだからね、このラマナ・マハリシさんは自分の生徒に何どういうことを教えてたかっていうとね、アイザーさんがこの人に来るじゃないですか。ね、アイザー君、そしたらね、これを参求してみなさい。ね、で、Who am I? っていうね、私は誰っていうね、それがクエスチョンなんですよ。で、それでみんな、Who am I? 私は誰、まあ、最後の頃は What am I? 私は何ってなったみたいなんだけど、 あのでそれで、まあ、ずっとみんな産休して、はい、わかりました、私はこうで、I am that なんとかですって言ったらね、それはまた概念だから、だからそんなことはいいんですよ。それよりか、Who am I っていうね、あの、もう、クエスチョン、質問の形でそのまま残しておいた方が安全ですね。だから、あの、しばらくはね、皆さんにお願いしたいのは、その、名前をつけるの、概念として、捕まえるのはちょっとやめにしてください、ね。で皆さんがしなきゃいけないのはその自分がつかむ、ことをやってきたけどもそのつかむっていうことはどういうことなのかっていうことはやっぱ徹底的に見る。なぜかそれさえ分かればつかむっていうのがどういうことが分かればつかむ、ことをやめることができるしでつかむのをやめた時に初めて我々は全く新しい世界が見えてくる。だけどもそれは初めて掴むのをやめた時のことなんですよ。で今までね仏教の話とか何とかほとんどあの全然意味を持たなかったのは、掴むのをやめないままで、その掴むのをやめた世界も掴もうとしてきたからね。だからどんなにすごい概念があっても全然面白くも何ともなかったね。あの中国仏教のだったら無とかね、不否定の不ですねを散々使うわけですよ。無心とかねなんとか言うんだけどもだからそういう言葉が何とも陳腐なのはあるいは私には陳腐に聞こえちゃったのはやっぱ概念だったからなんですよ、ね、無心ってノーマインドですよ。まあそれはその通りでしょう、ね、正しいですよ。だけどノーマインドとか無心って言ったってねどうせまたそんなことなんかファンシーな概念をもてあそぶだけに過ぎないからだけどそういう意味で概念だしそういう意味でまた掴もうとしてるに過ぎないからだから全然面白くもなんともなかったんだと思いますね。はい。でね、でちょっと待って全然始めら全然は進んでもいないんだけども始まってもいないじゃないですか。はい。それで、ね、今日取り上げたかったのはね、これまたニューアースで、ね、これ何章になるのかな、ま、これが7章か。Finding who you truly are ってね。まあ、これ、まあ、去年1章ずつ取り上げたから、7章ももう1回は取り上げてるんだけども、本当の自分とは何とかかんとかっていう題で話をしましたから9月か10月ぐらいかな話をしてますからね。だけどまあもちろんそれ1回でこんな深い本は終わる全部捕らまえきれるわけがないからね。今日だから今日はちょっとそこその時できなかったことをまた言おうと思ってんだけどもでこれはねでどういうことかっていうと、このエカーさんというのはこの夜空を見上げるの好きなんですよ。夜空をね夜空を見上げて昔だったら加山雄三になっちゃうんだけどもうそれよりはるかに深いですけどね別に、でまあ夜その宇宙をこうやって見上げてごらんなさいっていうわけですよ。でその時ね何て言うかな私もねその夜空を見るってことに対して非常にちょっといろんな複雑な思いがあるんだけどもその何て言うかなまあ夜空を見ればもちろん お月様がね、まあ、それはまあ満月だったり新月だったりいろいろするからまあそれは日にちによっても時間によってももちろん違うしで星座って言ったってもちろん。星座っていうのはぐるぐるぐる回ってるからね。で、まあ、もちろん季節によっても違うし、自分がいる場所によっても、北半球か南半球かで違うし、当然ね。だけど、まあ、まあ、いろいろあるわけですよ。で、で、まあ、すぐにまた、ああ、なんとか、あれはなんとかざ、なんとかざってまた、おしゃべり始めちゃうわけね。我々は。で、まあ、まあ、それはいいんだけども、だけど、本当に我々が素直に夜空を見たらやっぱり何なんだこれはってなる当然なるわけです あまりにも深い、あまりにも深い、当たりましたね、夜空な宇宙そのものなんだから、もう無限なわけですよ、当然ね。で、一体これ何なのっていうね、ふうに当然ならなかった、じゃ、やっぱりちょっとおかしいわけですよ。ね。それで、まあちょっと読んでいきましょうね。これ今217ページなんだけども、もしね、あなたが夜空を見て、スピーチレス、この、うわぁ、何なんだっていうふうにならないとするならば、それは、あなたが本当に見ているんじゃなくて、本当にその、今、この宇宙そのものをね、本当に、意識してるんじゃなくて、ただ単に、なんかそれぞれのなんか星座、星をね、捕まえて、なんか適当に名前を、あ、なんとか、あれはシースだとかね、なんとか乙女座とかなんか言っちゃってるだけにすぎない。だから、それは本当の意味で見ていないっていうことですね。で、本当に本当に見るためには、どうしたらいいかっていうと、その、何かを説明しようとしたり、何かにラベルを貼ろうとしたり、すること、ね。そういうことをやめにして、それで、その、この宇宙を見上げて、宇宙の中に今いろいろあるもの、もちろん星様と月があるんだけども、そういう、その対象物、だけじゃなくて、そのスペースそのものね、を意識しなきゃいけない。だけども、このスペースそのものを、意識するためには、自分が静まってなきゃいけない。っていうことなんですよ。で、これがね、まあもうそこで、今日のこの Be Still and Know とダイレクトにつながってくるんだけども、そのまあね、そのまあ今、我々はつかもうってことは、要するに、まあ、あれは何、あれは何、あれは何ってね、あの概念を与えてき、来てきた。で、それ、そういう我々が今夜空を見上げたときに、今までの癖でもってね、ああ、なんとかなんとかせえ、なんとかざ、なんとかざ、なんとかざってね、はい、なんか一生懸命やる。だけども、その、なんていうか、この世界の、この地上のものと比べて、やっぱり、その宇宙のものっていうのは、やっぱり違ってね、どんなにおしゃべり好きな人であっても、やっぱ宇宙を見ると、やっぱり、ちょっと違うんですよ。どう違うかって言ったら、そういうふうにラベルを与えたり、なんとか捕まえようっていう、そういう心のあり方じゃ、とはもう、とは関係ない、もう圧倒的な何かの存在感にもう圧倒されちゃって。ね。で、それを、例えば、O ってね、英語で AWE、これは、IF とかいうふうに普通訳するんだけども、if っていうのはなんか怖いっていうんじゃなくて、単になんか怖いっていうんじゃなくてね、圧倒的な存在なので、もう圧倒されてしまうっていうね、そういう感覚なんですよね。で、それはその圧倒的な感覚は一体どこから来るのかって言ったらば、そのお星様が無数にあるとかっていう話ではなくて、お星様が無数にあるとかじゃなくて、そのお星様を全部含んだそのスペースそのものね、宇宙そのものの底抜けの深さっていう、当たり前じゃないですか、まあ、ものすごい深い、ものすごいもう何もないも、比較にならない深さなわけですよ、この地上のものの深さと比べたら。だってね、で、それを、その存在を感じるから、我々はそこに王、ね、イフっていうものを感じる。で、それを感じなかったら、まあ、それはただ単に今までの延長でおしゃべりしているだけに過ぎないからっていうね。いいですか。 で、ちょっと、で、ここからちょっとね、丁寧に読んでいきましょう。いいですね。このスペースそのものですよ。スペース。スペース、ね。You cannot see space, of course. Nor can you hear, touch, taste, or smell it. So how do you even know it exists?だけど、まあ、もちろんね、我々が見ることができるのはもちろんお星様とか月とかであって、このそのお星様とか月が浮かんでいるこのスペースそのものね、それを当然は見ることはできないわけですよ。見ることはできないし、我々は聞くこともできないし、触ることもできないし、テイストね、舌でテイスト味わったり、匂いでお返し、要するに五感の対象にはなり得ないわけですよ。五感の対象になるのは、そういう対象物ですから。ね。だから、じゃあ、どうして五感の対象にはならないものを、ものが存在すると言えるのか。ね。This logical sounding question already contains a fundamental error. まあ、一見、この、なんとなく論理的に聞こえるような質問っていうのは、すでに、ファンダメンタルエラー、根本的な間違いがそこに含まれているんだ。つまりね、これどういうことかっていうと、我々は今日の言葉で掴もう掴もう掴もうとしてきているわけ。掴もう掴もうとしてきているのは、要するに普通は、まあ、五感でね、五感の対象として我々は掴もう掴もうとしてきている。だけども当然スペースっていうものは五感の対象にはなり得ないわけですよ。五感の対象になる なるのは星であったり、ね、そういうものであるから。だから、五感の対象になり得ないものを一体、じゃあどうやって、知ることができるわけっていう、なんか最もそうな質問なんだけども、本当は全然嘘で、間違っていて、で、なぜかっていうね、この説明を今から一括します。The essence of space is no thingness.脳でダッシュがあって think ですね。だから、うん、だからこれもね、これもまた非常にあれで、物ではない、物ではないって言っていいのかな。無ですよね。まあこれはね。だから、無とかまだ言うんだけども、前奏だったらね。だから宇宙っていうものの本質は無でありね。だからそれは、言葉のSo it doesn't exist in the normal sense of the word. 言葉の普通の意味での、意味で存在しているものではない。で、only things, forms exist.、本当に、存在するというものは 単にものであって、要するにそれは形である。ね、形っていうものしか存在していないってことね。The even calling it space can be misleading because by naming it, you make it into an object. だからそれをスペースって呼ぶこともすでにミスリーディング、間違いを起こしやすい。なぜかって言ったらば、それに名前を与えることによって、それを対象にしてしまうからだっていうことを、まだ我々は人類はしてきたわけですよ。ね。だから、その、ね、今これどういうことを言ってるかっていうと、この世界っていうのは我々は今まで掴んできたわけね。で、掴んできたっていうものは必ず物っていうのは単に物質ってことじゃないですよ。概念だってみんな物だからね。掴むことによって我々は世界を認識してきているわけね。だけども今ここでのスペースっていうのは掴めないわけですよ。なぜかって言ったら、フォームがないから、形がないから。ってことは、形があるものしか我々は掴むことはできない。形がないものは掴めない。ね。で、その形がないものに、あえて、名前を付けちゃうと、ラベルを付けちゃうと、名前とかラベルっていうのは必ず掴むものだからね。掴む対象になっちゃうから。だから、形がないものも、掴む対象になってしまう。っていう、そういう盗作が起こってきてしまう。そういうことですね。で、let us put it like this. There is something within you that has an affinity with space That is why you can be aware of it. Aware of it? That's not totally true either, because how can you be aware of space if there is nothing there to be aware of? まあ、これは、まあ、これはこう日本一方案でしかできないんだけども、あのね、これどういうことかっていうと、我々がまあ宇宙を見上げて、うわーってなるわけですよ。ね。で、なんでそんな圧倒されちゃうのかって言ったらば、それはなぜかって言ったらば、それはすでに自分の中に、この宇宙と対応する、これアフィニティって今呼んでんだけど、アフィニティっていうのは、その自分と同じようなものに対する行為っていう意味なんだけどね、基本的には。だから、これは要するにね、我々だって誰かを好きになったり、気が合うっていうのはもう同じものを感じるからそうなわけで。そういう感じがアフィニティという意味なんだけども、それは今宇宙を、この夜空を見上げて宇宙に対して畏怖を感じるってことは、その自分の中にすでにね、この圧倒的な宇宙と対応するものがすでにあるからだ。だから、我々はそれ宇宙っていう形のないものをアウェアすることができる。だけどもそこでアウェアって言った場合に、それを何かを、意識するとか何かを知るっていう意味でしょ。だけども何かを意識する、何かを知るって言った場合、必ずそこには対象っていうものがあるわけね。要するに掴むことができること、つまり我々は今まで掴むことができることのみを意識してきたわけなんですよ。ですか。だけどもこの掴むことができない宇宙そのものね、お星様はつかめますよ。ね、獅子座はつかめますよ。お月様はつかめますよ。だけども、お星様とか、お月様とかではなくて、それを含んで、それらを含む宇宙そのものっていうのはもう形がないものなんだから、それを意識するってことは普通だったらできないはずなんですよ。だって形がないものは意識できないから。ね。だけども、なぜ、何の形もないのに我々は意識をすることができるのか。で、ここからがまあこんなことを言うのはエッカーさんぐらいだと思う。いや、そんなことないか。そんなことないね。The answer is both simple and profound. When you are aware of space, you are not really aware of anything except awareness itself. The inner space of consciousness. Through you, the universe is becoming aware of itself.でこんな話しちゃっていいのかなと思うんだけども、あので、答えは簡単で、同時にあの単純でだけど深い。どういうことかというとね、我々がスペースっていうものを意識したときに、それはなんていうかな、我々はその何かね、対象物を意識するんじゃなくて、アウェアネスそのものね、意識そのものを意識しているんだっていうね。で、そうしたときに我々、この私を通して宇宙っていうものが宇宙そのものを意識しているっていう話になっちゃうんですよ。っていうことをね、今ここでは言ってるんだけど、それどういうことか分かります？ね。で、もうちょっと、今のところだけ絶対わからないと思うから、もうちょっと続けますよ。もしね、まあ、ちょっと英語を読んでると、ちょっと時間かかりすぎて、英語を飛ばして、訳していくとね、もし、目がね、見るものが、見る、その、対象として完全に見ることが、なかったならば、その no things、 そういうものがないっていうことね、まあ無ですよね。それが宇宙として認識される。で、耳が何も聞くものがなかったならば、その何もないっていうことが、stillness、 と静寂として、認識される。 で我々のそういう五感っていうものは必ず、形をね、形あるものを対象として捉えようようにできているわけです。目っていうものは形、ね、耳っていうものは音、ね、鼻っていうものは匂いって、まあ、とにかく形あるものねを捉えるようにしてできているんだけども、その五感がそういう形あるものを捉えられないとき、なぜか何もないんだから、何もないんだからね、何もないんだから捉えきれないときに、どうなっちゃうかっていうと、そのときに形がないでしょ。形がないからそのときに我々は形のない意識っていうものそのものを、意識してくることになるっていうね、ことになっちゃうんですよ。だからそのね、これは非常に ある意味非常に簡単な話でね、もうちょっとどういうことかというとね、まあ我々の目っていうのは形あるものを見てきたわけ、耳っていうのは形あるものをね、音っていうのも形だから、聞いてきたわけね、鼻っていうのは形あるものを匂いを感じてきて、舌っていうものは形ある、あ甘かったり酸っぱかったりね、辛かったりっていうものを感じてきて、でもちろん五感触るのは形あるもの、ああ柔らかいな硬いなっていうものをやってきた。つまり五感っていうのは必ず形あるものに対して我々は働いてきたわけですよ。いいですか。そういうふうにして捉え、ものを捉えてきたわけで、ところが今捉えられないわけね。なぜかっていうのは形がないから、形がないから、それも形がないんだし、音も聞こえないんだし、鼻も何の匂いもないんだし、何の味もないんだし、何の感覚もないんだし、いいですか。だから我々の五感がもう全く何の対象もなくなっちゃったんですよ、ね、でその時に一体何が現れるかっていうと、この我々の五感がいろいろ働く、働いている対象を捉えようとしてきたんだけども、その五感が働いて対象を捉えようとしてきた、その、なんていうかな、枠組み、その、枠組みって言ったら、お前とも話おかしくなんだけど、それ全体を、そういうものが起こってくる、そういう次元そのものね、それが現れてくるっていうことなんですよ。ここで言いたいことは。で、だから、それで、例えばね、我々が、例えば、どっかの山の中行って、夜明けの前にね、非常に何にも音がしないとこにいて、何にも聞こえない。ね。だけども、そこで何かが、この何にもないのと、対応するレゾネートっていうの、レゾネートっていうのは共鳴し合うってことね。で、その時に、実は我々は、その我々自身の中にあるとてつもない深い 空間の深さ。You then sense the vast depth of space as your own depth, and you know that precious stillness.That has no form to be more deeply who you are than any of things that make up the content of your life. だからね、これどういうことかっていうと、そのいろいろなものが現れては消えてるわけね、この世界っていうのは。ね、だけどもそれは必ずものとして、形として現れて消えていて、で形として現れて消えていくものを我々は目で捉えて、耳で捉えて、鼻で捉えて、舌で捉えて、食感で捉えてきたわけです。わけね。で、だけどもそういうものが捉えきれなくなったときに、実はそういう形あるものが現れる、その現れてくる、その元のものね、元のその 静寂そのもの、元の空間そのもの、それそのものを我々は、感じることができて、ところがそれは感じるっていうよりか、それはもうすでに自分の中にあるものなんだ。だから我々が宇宙のとてつもない深さを感じるってことは、なんか私がいて宇宙が目の前にあって、その宇宙はとてもなく深いよっていう話じゃなくて、そうじゃなくて、その圧倒的な宇宙の深さを目の前にしたときに、それは宇宙の深さでもあると同時に私自身の深さでもあるっていうね、そういう話になってくるんですよ、ここで言ってるのはね。だからで そういう時にね、でまあ、ちょっとでここで言ってるのは、今日のところは何を言ってるかというとね、その、だから今日はつかむつかまないの話だったじゃないですか、ね、で我々の心って常に掴んできて、来たんだけども、もうその掴もうとしてやってきたものがもう今掴めない現場に来ちゃったわけですよ。目で見ることも耳で聞くことも鼻で嗅ぐことも舌で味わうことも触感でもって触ることももうできない。その時にそういう何か対象があって形があって、それをつかむっていうことが起こることの、そのもことが起こっているその空間そのものね、が現れてくるっていう話になる。でそれが、そっくりそのまま実は自分の中にもあるんだっていう、ね、話になる。だからね、これはね、ここで完全にあの次元が変わってるってのわかるでしょ。今までの次元っていうのは掴む次元だったわけね。で掴む次元っていうのは、要するに形あるものを掴んで、そうやって我々生きてきてるわけですよ、ね、でその世界以外には知らなかったわけ、そういう次元以外には知らなかったわけで、ところが今この掴む対象がなくなっちゃった時に、掴めなくなっちゃった時に、その時に初めてその掴む対象のものが現れてくるそのものね、それをスペースと言って、アリストゥルネスと言ったり言うんだけども、それそのものを我々は感じる。だけども感じるって言っても、それは私がいてなんかそういうものがあってそれを感じるっていうんじゃなくて、そうじゃなくて私自身がもうそういうものなんだっていう、ね、ことで、これはね、まあこれ今私の話どのぐらい通じてもわかんないんだけども、これは全然難しい話じゃなくて、あの今が瞑想やりますけども、瞑想したらすぐにもうすぐにそのままのわかるわけで、あの呼吸を見て、今から呼吸見ますけども、呼吸を見た時に呼吸を見るってことと考えるってことは両立しないから、呼吸を見たときに thinking mind っていうのが止まって、 thinking mind が止まるってことは thinking mind がもうまさに掴もうとしてきたんだから、掴もうとするか話が、動きが止まって、それでじゃあ何が何を見ているのか、ね、まあ、私はずっと今質問やってるのは、誰がヴィパッサナーをしているのかってことをね、今ずっと言ってますけども、あのそこら辺なんですよ、ね、だからその時に我々がつかもうとしてずっと生きてきた、そういう次元とは全く違う次元に入っていってる、あるいは全く違う次元があるんだってことに初めて気がつく、そういう話になってくるのね。だからその瞑想っていうものは非常に簡単なんだけど難しくて、難しいけども簡単だっていうのはそういうことで、今までの延長で掴もうとしたで掴める話ではない。だから掴むのをやめる話なんだけども、掴むのをやめることもまた掴もうとしてきて話がこんがらがる。だけども話がこんがらがっちゃって我々さんざん苦しんできたんだけども、だけどもそれも単純な話で掴むのをやめる。掴むのをやめたときに、掴むっていうのは形あるものを必ず掴むんだから、形ないものが初めてはっきりしてきて、現れてきて。で、そのときに私自身が実は形のないものなんだっていうね、そういう次元が見えてくるっていうね、そういう話になってくるんです。ね。 だから今日はね、なんていうかな、その掴まないためにっていう題にしたんだけども、で一番大事なことはまさに掴むっていうことによって我々は今まで散々苦しんできたっていうことをまず知ってほしいってことで、我々は必ず掴むっていう次元にしか今まで生きてこなかったんだってことね。だけどもその掴む対象がなくなった時に初めて我々は、そうではない次元が初めて見えてくる。でそれを、仏教の普通の瞑想の文脈に返せばね、サマタとヴィパッサナって言ったらば、サマタっていうのがそういう止まることなんだ、ね、ストップすることなんだ、カーミングすることなんだ。その時に初めて、ヴィパッサナ、ルックディープリーね、インサイトっていうものが現れてくる。だからそれはもうはっきりしていて、掴む話ではないんだってことでしょ。まず第一に、だって掴むことが止まった後での話なんだから、掴むことが止まった後で初めて、知恵っていうものが現れてくる、ね、それが仏教の瞑想の基本的な構造になってる、ね、これはまあずっと今最近ずっと言ってることですけども、だからね今日の話は、その掴むのをやめた時に、あるいは掴めない時に、あるいは掴む対象がなくなっちゃった時に初めて我々は、その形ある世界を超えた何かを、感じ取ることができるということですね。でその時に、その形ない世界っていうのは自分の前にあるんではなくて、自分そのものが形ないものなんだっていうか、自分の中にあるその形ないそういう次元に我々は感じることができる。でそういう話になってくるんですよ。今日の話大体そういう構造になっていて、それがもうティク・ナット・ハンさんの話とも、あるいは今日全然できなかったんだけども道元禅師の話とも全部つながってきますね。だから何ていうかな、今年はね、今までは去年はもう掴むことによってどれほど我々は苦しんできたっていう話を散々やってきてきたから、で今年はこの、掴むのをやめた時に現れる世界の構造と、それとまあ掴むものとの関係とかね、ことが多分これから主題になってくると思うけども、この掴むのをやめた時に現れた世界ね、それをこれから見ていくことになると思いますから、それをまあいろんな伝統がね、いろんな言葉で表してきてますから、それをねちょっと丁寧に読んでいきたいと思います。だからそこさえ見ていけば、例えば道元禅師非常に複雑な言葉の使い方されるんだけども、実物さえ分かっていれば何を言おうとされているか全部分かります。だけど実物が分かんなくて道元禅師の言葉なんか見ちゃうと、もう何が全然分からなくなってきてしまう。だからそういう作業をね、今年は多分丁寧にやっていこうと思っています、ね、はい。だから今までね、掴もうとして苦しんできた人ね、まあだから心配しないでください。少なくとも自分は掴もうとしてきたんだってこと、そしてそれが苦しみを生んできたんだってことがもう分かったってことは、もう その時点でね、実は掴もうっていうこととは全然違う別の次元がもう働いてるから、それが分かるわけであって、働いてなかったらそんな分からないんですよ。だって今普通の人にも、あなた掴もうとしてますねなんて言ったってね、通用しないですよ。そんなことは通用しない、ね、それは掴もうとしてるのを超えた世界を知って、ちょっとは知っているから、ああその中で自分は一生懸命今まで掴もうとしてきたんだなっていう姿が見えるから、見えてるから今自分は掴もうとしてると分かるわけであって、ね、だから心配しないでください。で私が今日話を全く分かんないという人は多分まだそこが分かってないと。で私の今日話したことがちょっとは なんとなく分かるっていう人はね、もうすでに、皆さんの中に、掴むのではない全く違う次元が今生まれつつあるから、ちょっと私が何を言おうとしているのが分かっているんだと思います、ね、はい。だからそういうので今年はね、多分道元禅師とかそういうテキストをね、丁寧に丁寧に読んでいく、そういう作業をね、地道にやっていきたいと思っています。はい。